礼拝への招きの言葉。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。ご一緒に賛美をお捧げいたしましょう。賛美歌は一編の177番、礼拝式次第の次のページに歌詞がございます。言葉は式次第の右のページにございます。主の祈り。
天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文15番、詩編の51編、花小金井教会の別冊購読文では16ページ、賛美歌1編の購読文をお持ちの方は購読文の12ページに言葉がございます。詩編51編を購読いたします。神よ、私を憐れんでください。
御慈しみをもって、
深い御憐れみをもって背きの罪を拭ってください。
私の咎をことごとく洗い、罪から清めてください。
あなたに背いたことを私は知っています。
私の罪は常に私の前に置かれています。
あなたのみに私は罪を犯し、
御目に悪事と見られることを しました。
あなたの言われることは正しく、
あなたの裁きに誤りはありません。
私は咎のうちに産み落とされ、
母が私を身ごもった時も私は罪のうちにあったのです。
あなたが秘儀ではなく誠を望み、
秘術を排して知恵を悟らせてくださいます。
ヒソプの枝で私の罪を払ってください。
私が清くなるように
私を洗ってください。
雪よりも白くなるように
喜び祝う声を聞かせてください。
あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように
私の罪に御顔を向けず、
咎をことごとく拭い去ってください。
神よ、私のうちに清い心を創造し、
新しく確かな霊を授けてください。
御前から私を退けず、
あなたの聖なる霊を取り上げないでください。
御救いの喜びを再び私に味わわせ、
自由の霊によって支えてください。
私はあなたの道を教えます。あなたに背いている者に。
罪人が身元に立ち返るように。
神よ、私の救いの神よ、流血の災いから私を救い出してください。
恵みの御業をこの舌は喜び歌います。
もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、
私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、
打ち砕かれ悔いる心を、神よ、あなたは侮られません。使徒信条によって信仰を告白いたします。別冊購読文では57ページ、賛美歌一編をお持ちの方は566番です。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い生きたりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。根拠を与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。ヨハネによる福音書の第14章15節から31節まで、新共同訳新約聖書の197ページです。ヨハネによる福音書第14章15節以下、あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。私の掟を受け入れそれを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。イスカリオテでない方のユダが、主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはなぜでしょうか、と言った。イエスはこう答えて言われた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き、一緒に住む。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私をお使いしになった父のものである。私はあなた方といたときにこれらのことを話した。しかし、弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。私は去っていくが、またあなた方のところへ戻ってくると言ったのをあなた方は聞いた。私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからである。 ことが起こった時にあなた方が信じるようにと、今そのことの起こる前に話しておく。もはやあなた方と多くを語る前、世の支配者が来るからである。だが彼は私をどうすることもできない。私が父を愛し、父がお命じになった通りに行っていることを世は知るべきである。さあ立て、ここから出かけよう。共に祈りをお捧げいたしましょう。この世界を神の息で満たしてくださいます父なる神様、一回りのこの世の旅路を守られて、ペンテコステの礼拝を私たちの生涯へお加えくださいましてありがとうございます。十字架にかかって死なれた御子イエス様は復活し、ご自身が生きておられることを示されました。そして約束の聖霊が送られました。かつて弟子たちは聖霊によって力を受け、福音を語っていきました。今この時代に至るまで、数知れない多くの神様の民が聖霊の慰めと励ましを受けて、イエス様の福音を証ししてきました。主よ、どうぞ私たちにも聖霊が豊かに臨んでください。私たちの心に情熱を注いでくださって、迷う心に信仰を与え、かたくなな心に愛を与えてください。礼拝堂に集まっての礼拝は叶いませんけれども、各ご家庭での礼拝に聖霊が注がれますように。教会の主なる神様、キリストの教会なる花子金教会はこのペンテコステの日に誕生をいたしました。1970年5月17日のことでした。これまであなた様が教会の歩みを支え導いてくださっていることを感謝いたします。花子金教会を長年牧会された横山先生は、教会の歴史は神がこれを成したもう歴史だとおっしゃいました。神がこれを成したもう、この一点をぶれることなく見つめ続けていきたいと思います。神様、あなたが教会を育て成長させ、ご自身のご計画のためにお持ちくださるこの喜びの事実をこれからも私たちに知らせてください。花子金井教会、足立梅田教会、そしてまたあなたがお立てになったすべての教会の歩みをこれからも聖霊が導いてください。世界の主なる神様、混迷するこの時代と世界にあなたの聖霊を豊かに注いでください。私たちがあなたの被造物を守り支えるために働くことができますように、あなたに作られたものの豊かさを目に留め、憎しみと暴力に向かうエネルギーを許しと和解に向かう力へと変えていけますように、どうかあなたの平和によって世界が潤いますよう祈ります。新型コロナウイルスが世界的に猛威を振るう中、感染して苦しんでいらっしゃる方々の上にあなたの癒しを祈ります。そして感染症によって大切な人を天に送らねばならなかった方々に主の慰めを祈ります。感染症の見えない脅威と向き合いながら心の落ち着かない日々を過ごしている私たちを憐れみを持って導いてください。物理的な距離を超えて信仰の友、そして周りの隣人の命と平安のために祈りつつ過ごしていけますように。慰め主なる神様、あなたの御前に愛する人たちのことを思い起こします。感染の収束に向けて取り組むすべての人、医療従事者の方々、病者に寄り添う人の健康が守られますように。病が与える痛みと不安の中で戦っている方々、被災地で今なお困難を抱えている方々、愛する家族を天に送り悲しみの中にいる多くの方々、遠くに住んでいる私たちの家族、ホームに入居し寂しさを感じている家族、介護や看護、育児に労していらっしゃる方々、ステイホームで不安や疲れを感じている社会人や学生、子どもたち、これらの方々の痛みの傍らに慰め主が寄り添ってください。そして今礼拝しているお一人お一人に それぞれの人生の課題と重荷があります。どんな時も主は私たちを離れたことがないのです。たとえ一人でいる時も主が共にいてくださいます。主よ、どうぞ御言葉によって弱る心を励ましてください。これらの感謝と願いを我らの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美をお捧げいたしましょう。賛美歌第一編の185番です。ギリシャ語で50日目という意味の言葉です。イースターから50日目です。ユダヤの五旬祭という収穫祭の日でもあります。ペンテコステの日に何が起こったかについては新約聖書の使徒言行録第2章に記されています。イエス様が天に昇られて目に見えない存在となられて心細さでいっぱいになっていた弟子たちが集まってお祈りをしているところに聖霊なる神様の働きがあったとそこには記されています。旧約聖書のヘブライ語ルアハとか新約聖書のギリシャ語のプネウマという言葉を日本語では神の霊とか聖霊とか翻訳をしています。聖霊なる神様はペンテコステの出来事の時に初めて御業をなされたわけではなくて旧約聖書にも神様の霊のお働きは記されています。3月以降のステイホームの間教会学校の活動ができませんから教会の子どもたちにおうちで聖書と題したプリントなどをお送りをしています。聖書のお話を書いたり聖書クイズとか工作などを送っています。先日のおうちで聖書は 旧約聖書の聖霊クイズを出しました。ある保護者からは難しかったとお返事をいただきましたけれども、鳩の紙飛行機で楽しんで子どもたちが楽しんでいらっしゃる写メを送ってくださる保護者もおられました。聖霊は鳩で表現されもします。申しましたように旧約聖書にも聖霊の働きは出てきます、けれども旧約聖書と新約聖書を読み比べて大きな違いの一つが聖霊という言葉の登場回数です。新約聖書の方が圧倒的に多いです。もともと旧約と新約では全体の文書量が違いますから、割合から言えばさらに新約聖書に占める聖霊という言葉の頻度は多くなります。これは新約の時代にとって聖霊がとっても大きな意義を持っていることを示しています。今日の説教題、あなた方をみなしごにはしておかない、これはイエス様の言葉です。弟子たちを残してこれから十字架の死に赴くという時のイエス様の言葉です。あなた方をみなしごにはしておかない。イエス様はご自分が十字架で死なれた後に弟子たちがどんなに心細い思いをするか分かっていらしたのです。みなしごとは孤児のことです。私と夫は保護猫活動に大変心を置いております。今一緒に暮らしている猫たちも9年前に保護された子たちです。私たちが里親になる前には虐待に近い扱いをされていた猫たちです。私の親しい牧師夫妻も虐待を受けていたワンちゃんを引き取られています。その牧師夫妻のワンちゃんたちへの愛情は大変深いものでいらっしゃいます。今日の私はあなた方をみなしごにはしておかないというイエス様の愛への応答としてワンちゃんたちを救い出して育てていらっしゃるのではないかなというふうに思っています。私の夫はこんなことを申します。教会の働きというのは保護人間活動、イエス様の深い愛への応答の一つだ、こんなことを言うんですが、なるほどというふうに思います。さてイエス様は母マリアを通してこの地上にお生まれになり、大工の子としてお育ちになり、やがて30歳頃に救い主としての活動をお始めになりました。弟子たちを召し出し、多くの人々に神の国のお話を告げて、病気を癒し、人々や社会から放り出されたような方々の友となられて、地上を歩まれました。そしてやがて人々から捨てられて、十字架へと歩まれることになります。そして十字架で死なれるのです。イエス様の十字架の時、弟子たちは怖くて一人残らず逃げていきました。イエス様は彼らが絶望してしまうことをご存知だったのですが、それでもこの道においてこそ父なる神の救いの御業は貫かれるということをもご存知でした。そしてイエス様は十字架へと歩まれて死なれました。しかし3日後復活をなさって、それから40日の間弟子たちと共に過ごされてみんなを励ましたのでした。けれどもその後、主は天に昇っていかれます。弟子たちにとって目に見えない存在となってしまいます。今までそこにいた人が目に見えなくなる。その人が不在になるということはとても悲しいことです。私たちの間でも大切な人を天に送り、痛みの中にいらっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。その痛みは現代だけでなくイエス様の時代も当然あったわけです。イエス様は復活されたけれども 天に昇って目に見えない存在になるという悲しみを弟子たちも経験をしたのです。弟子たちは精神力、忍耐力ともにすでに限界を超えていました。自分たちの力ではすでにその力は尽きていた。それにもイエス様のいない世界で新しい一歩を踏み出していかねばならない。ただ悲しみや不安だけがそこにはありました。そんな彼らを力づけたのが聖霊なのです。イエス様不在のこの地上で残された人たちを生かしたのが聖霊、すなわち上から与えられた神様の力でした。弟子たちの中にある何かではなく、与えられた聖霊が彼らに力を与えました。それだけでなく、弟子たちはそれから全世界へと伝道していきます。あの怖くて逃げて力尽きていた弟子たちを世界中へ使わしていくほどに変えたのは聖霊でした。そんな弟子たちの祈りと働きを通して最初の教会が生まれ、成長し発展をしてきました。やがて日本にも教会が生まれていって、この花小金井の地にも、足立梅田の地にも、阿佐ヶ谷の地にも教会が生まれました。この音声をお聞きの皆様の地域にも教会が生まれ、聖なる神様の働きに力づけられた人々が教会を支えていることでしょう。今日の聖書のところは、イエス様が十字架におかかりになる前の日のことです。主はご自分が十字架で死んで、弟子たちが深い悲しみを受けることをご存知で、今日の御言葉を語られました。14章の16節。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。18節。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。ここではイエス様は聖霊のことを弁護者とおっしゃいました。イエス様が目に見えない存在になる代わりに天から送られるものがある。それが弁護者である聖霊です。その聖霊が下ったことを記念するのが今日の礼拝です。地上ではエルサレムにいらしたイエス様ですが、天に昇られて肉眼では見えない存在になられた。だからこそ今私たちは聖霊においてイエス様と共にいることができるのです。すべての場所、すべての時、すべての時代を超えて私たちすべてと共に主がいらしてくださることが聖霊によって実現をします。主は目に見えない存在になってくださったからこそ聖霊においてすべての人と共におられる方となりました。私はあなた方をみなしごにはしない。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださるとおっしゃるこのイエス様の約束は2000年以上多くの人を励まし生かしてきました。そして今もこの約束は守られているのです。今日の聖書の27節に心を騒がせるなという言葉がありました。心を騒がせるな、これは今日読んでいる14章の最初にも出てきます。心を騒がせるなと出てきます。実はこの14章というのはすぐ前のところで何が起こっているかというと、弟子のペトロがイエス様を裏切るだろうということをイエス様が予告をなさっているのです。この13章の最後の方のところでですね、そういう予告をなさっているんです。イエス様はご自分が捕らえられて十字架へと歩まれていくときに、ペトロがご自分を裏切ること、あなたは3度私のことを知らないというだろうと予告をなさいました。それでペトロを、そんなことする君は弱いね、もっと強くならなきゃとか、そうならないようにしっかり信仰を持っていないとダメだよとか、お叱りになったかというと逆なのです。 心を騒がせるな、ドキドキしなくて大丈夫だからね、そのようにペトロを励まされたのでした。ちょっと13章の最後のところから読んでみます。はっきり言っておく、鶏が鳴くまでにあなたは3度私のことを知らないと言うだろう。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。イエス様はご自分を裏切り、ご自分を見捨てたままに、ご自分が死んでいくのを弟子たちが見ること、そして弟子たちが悲しみと絶望でいっぱいになることを知っていてくださっています。そして主は彼らを励まします。心を騒がせなくてよい、行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。すべて主が用意してくださるのです。私たち一人一人にはそれぞれの人生の課題と重荷がありますけれども、そんな私たちの重荷を一緒に負ってくださって、共に生きて死をも超えて結びつけてくださる方、それがイエス・キリストです。今日読んでいるヨハネ福音書では、互いに愛し合いなさいという言葉がたくさん出てきます。けれども聖書は、あなたは愛しなさい、愛に生きなさいということばかりを言っているのではありません。聖書の第一のメッセージは、あなたは愛されているということです。あなたが弱いとか強いとか、あなたの出来がいいとか出来が悪いとか、誰があなたをどう見ていようと、あなた自身があなたをダメだと評価しているとしても、あなたは愛されている、あなたは神様に愛されている、あなたは神様の最高作品として作られた尊い一人なのですよ。これが聖書の大切なメッセージです。今日の聖書はイエス様が弟子たちと地上での最後の別れをする言葉を伝えている箇所です。イエス様が十字架で死ぬことによって、イエス様と弟子たちとのつながりが断ち切られたように思えるけれども、実際は逆なのです。イエス様の十字架の死によって初めて私たちの罪が許される。そして私たちはイエス様と固く結びつけられるのです。十字架の後には復活があり、そしてペンテコステがあるからです。天から送られる聖霊が私たちと共にいて、永遠の命に生きるということが私たちの人生において現実のものとなるのです。神様はなぜ罪人である私たちをそこまで愛してくださるのでしょうか。それは、神は愛だからということに尽きると思います。ヨハネによる福音書3章に、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると書いてある通りです。永遠の命に生きるというのは、言い換えると神の愛の世界の中で私たち一人一人が生きるということです。先ほど見たように、今日の16節でイエス様は聖霊のことを弁護者とおっしゃいました。これは何を意味しているのでしょうか。この言葉はいろいろに翻訳されてきました。一番古い明治訳の聖書では慰め主と訳されていました。その後の文語訳とか口語訳では助け主、 そして私たちが今読んでいる新共同訳では弁護者です。もともとのギリシャ語はパラクレートスという言葉です。これは呼ばれて傍らにいるものという意味があります。傍らにという言葉のパラという言葉と呼ぶものという言葉のクレートス、この2つが合体をしてパラクレートス。もともとは法廷で人を弁護するためにその人の傍らに呼び寄せられた人のことを意味しているようです。なぜ呼ぶかというと、そばにいて助けるためです。そばにいて慰めるためです。私たちが悲しい時、試練の中にある時、そばにいて私たちを助けて慰めてくれる人、それがパラクレートスなる聖霊です。イエス様は、私は目に見えない存在となっても父なる神がパラクレートスをあなたたちに使わせてくださるよ、だから私は永遠にあなた方と一緒にいるんだよと約束をしてくださったのでした。イエス様は別の弁護者とおっしゃいました。ということは、今まではこれとは別に弁護者がいたということです。それは誰か、それはイエス様ご自身です。けれどもやがてイエス様は目に見えない存在となる、だから私とは別にそばにいてあなた方を慰めて助けてくれる聖霊を父なる神様が送ってくれるよ、そのようにおっしゃったのです。聖書の神は三位一体の神様です。父なる神様、御子なるキリスト、そして聖霊なる神様です。父なる神は天地を作られた作り主です。御子なるキリストは人となってこの世に来てくださり、私たちの罪を代わって負って十字架に死んで復活してくださった神、そして聖霊なる神は私たち一人一人のうちに住んでくださる神様です。今日の17節のところ、この方は真理の霊である、世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない、しかしあなた方はこの霊を知っている、この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。このように書いて、イエス様おっしゃっています。聖霊は私たちを助け、父なる神様のことやイエス様のことを私たちに分からせて信じさせてくださる真理の霊です。最初に申したように、弟子たちが本当の意味でイエス様の弟子となって立ち上がったのはペンテコステ以後です。聖霊を与えられてからです。それはつまりイエス様が見えなくなってからです。今私たちにもイエス様の姿は見えません。しかし私たちには聖霊なる神がいてくださいます。聖霊なる神はいつでもどこでも共にいてくださいます。私たちのうちにいてくださいます。永遠に一緒にいてくださいます。ですから私たちはどんな状況にあっても自分は一人ぼっちだということはないのです。神学者カール・バルトはこう言いました。私は主を信じるということは、私は一人ではないという告白である。今日の18節をもう一度読みます。私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる、しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る、私が生きているのであなた方も生きることになる。主の弟子たちはこのあと主が十字架にかかられて死んでしまうという厳しい現実を目の当たりにします。すべてが終わってしまったと思うような出来事に直面します。けれどもイエス様は復活されます。そして天に帰られてからは助け主として聖霊が送られて、 弟子たちにイエス様のことを思い起こさせ、主の十字架と復活はこういう意味があったんだと。主は誠に全ての人の救い主として生きていらっしゃるんだと知らせてくださるのです。私たちも同じです。厳しい現実を目の当たりにする時があります。しかしどのような時にも私たちはみなしごのように一人ぼっちで放っておかれることはありません。決してありません。聖霊なる神様がどこでもいつもいつまでも共にいてくださり、主の愛を分からせてくださいます。今日の14章の最後30節に、もはやあなた方と多くを語るまい、世の支配者が来るからであるとありました。私たちは毎日の歩みの中でこの世の支配者の支配の中に生きているものです。教会もこの世で生きていくものです。そんな私たち一人一人に、そしてこの世にある一つ一つの教会に聖霊パラクレートスが与えられています。慰め主、助け主が私たちと共にいることを心に留めたいと思うのです。地上にある限り愛する人との別れがあります。しかし私はあなた方をみなしごにはしておかない。私が生きているのであなた方も生きることになるんだと宣言することのできる方、イエス・キリストによって私たちは一人ではありません。愛する人と一緒です。愛する家族、愛するペットたちと一緒です。愛する主イエス様と一緒です。このことは死という限界を超えて約束されている神の事実、神の奇跡です。神が愛であるゆえに私たちに実現する出来事です。さあ立て、ここから出かけよう。主と共にこの礼拝からそれぞれの持ち場立場へと出かけていくことといたしましょう。お祈りをいたします。天のお父様、今礼拝を守っている一人一人にはそれぞれの背景があります。生まれも育った環境も今背負われている重荷や課題もそれぞれ違います。聖書の弟子たちに漁師さんもいれば主税人だった人などもいたのと同じです。そして一人一人にあなたとの出会いがあり、大切な人との出会いを与えられています。神様、真理の霊が私たちを一つにしてくださることを感謝いたします。聖霊は私たちを成長させ、教会を成長させ、天地を超えて私たちすべてを結び合わせる絆です。どうか困難の中にあっても、私はあなたをみなしごには決してしないよとおっしゃってくださるあなたの愛を思い出させてください。今礼拝しているお一人お一人、またそのご家族に聖霊の助けと慰めがありますように、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に賛美歌第一編の512番を賛美いたしましょう。 私たちの感謝と献身の印として献金をいたしましょう。献金の感謝の賛美歌、賛美歌21-65-2、賛美歌一編では548番を賛美いたします。の礼拝をご一緒にお捧げできました幸いを感謝をいたします。花小金井教会の皆さん、足立梅田教会の皆さん、そして、阿佐ヶ谷教会の皆さん、大好きです。いつも皆さんのことを思いながら祈っています。もう少し自宅礼拝が続きますけれども、聖霊の助けを受けながらできる仕方で礼拝を続けてまいりましょう。この音声の礼拝を通してご一緒に礼拝を捧げくださったすべての皆さん、ありがとうございます。来週も日曜日10時半から礼拝でお会いできましたら嬉しいです。来週は礼拝が終わってから13時から役員会を行いますので、花小金井教会の役員の皆さんはよろしくお願いをいたします。私たちの命を守るためにお使いくださっていらっしゃる医療従事者の皆さん、本当にありがとうございます。皆々様のお体が守られて、お休みできる時には休息が与えられますようお祈りをしています。心からの感謝を今日も拍手を持って表したいと思います。ご一緒に拍手をしましょう。ありがとうございます。は、小英の賛美歌21-28番、賛美歌一編では545番を賛美をして祝祷をいたします。私たちを憐れみ祝福し、御顔の輝きを私たちに向けてくださいますように、あなたの道をこの地が知り、御救いをすべての民が知るために、願わくば主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常世までもありますように。アーメン。 これで礼拝を終わります。